中央水域の30の方と、その1、水域時間は充電する時間であり、回復する時間。水域時間の重要性に気づいたのは大学受験のことでした。当時、浪人中だった私は何としても次こそは合格する意味でいっぱいでした。もう絶対に受験に失敗したくない思いから、当時私はできるだけ水域時間を短くしようと心がけていました。理由は単純です。寝る時間が短いこと、教える時間が長くなり、勉強時間に回せたことを考えていたからです。成績がいい人は水域時間が短いから嫌いないと思っていました。受験時代からこそ、そうした考え方に通っていたのかもしれません。しかし、それから長くの始まりでした。水域時間が短い方がいいと思っても、現実はこのようにいきませんでした。元気も出ない。やる気も出ない。頭が回らない。表情が悪くない。疲れやすい、見えない、集中力が持続しないのです。悪いことはあれば気がありません。睡眠時間が短いほどうまくいくことがうまくいかなくなりました。そんな中、ついに移動時間が発生します。髪の毛がボロボロ抜かれたのです。片手で髪の毛を強くにいってみると、20分以上の髪の毛が出てしまいます。これは大変だ。さすがに驚きました。すぐ薬局に飛び込んで、行くのが良かったことがあります。今でこそ、バイバイしにできますが、当時の私はこのマジンは開けてしまうのではないかと本気で悩みました。明らかに体に変が生じ始めていたのです。そこで今度は思い切ってやることをしていたのです。徹底的に寝るようにしていました。目覚ましでは、さらず自然に起きないまで徹底的に寝ていました。睡眠時間が10分になるように心がけていました。すると、です。今では心が嘘のように消えていきました。元気も出る。やる気も出る。頭が回りやすくなる。表情が明るくなる。さらに、集中力が持続しやすくなるのです。もちろん、異常な経験もありました。一転して調子が良くなったのです。この時の経験から睡眠の重要性について身をもって体感しました。もちろん、睡眠時間が長すぎるのも問題ではありますが、短すぎるような話です。睡眠時間は充電する時間であり、回復する時間です。デジタル化の際には、睡眠の重視の現在において睡眠を停止する空調があります。今一度、その認識を改めて睡眠の重要性を整理することにしたのです。睡眠時間は十分にとる。心地よい睡眠の30の方と、その2、元気のない生活は睡眠不足が原因になっていないか。あなたは今、元気ですか。もし元気がなければ、もしかしたら睡眠不足が原因になっていないか、一度考えてみましょう。単純に睡眠時間が短いと、なかなか元気がありません。まだ眠いのに睡眠不足で無理やり目覚ましに起こされると、なぜ自分はこんなに不幸な人生を送っているのだろうと考えます。特に寒い冬の睡眠不足の時に無理やり目覚ましに起こされるのは私の一番苦手なことの一つです。人間にとって必要な3体力の一つである睡眠が不足していると、とにかく不幸を感じます。こんなことで自分はいいのだろうか。自分は生きていて何か意味があるのだろうか。こんなに辛い人生耐えられない。このように考えがないようになります。別に本当にそうなっているわけではなく、ただ睡眠不足のせいで些細なことを大げさに考えてしまうのです。人間の基本的な欲求である睡眠が不足すると、さすが基本欲求だけあって生活の基本がどんどんおかしくなります。まずは元気がないというのが何より一番の問題です。あなたの生活に元気がなければ、まずは睡眠を十分にとることから始めましょう。違う。元気がないのは将来の不安やストレス、悩みがあるから。そういう人もできそうですね。そうしたことで元気がないとしても、まずは睡眠時間を十分にとっておかないと、さらに悩みを大きく考えるシャンプーに考えます。将来の不安やストレスや悩みがあるからこそ、睡眠時間がそのままならないとっておくことです。睡眠不足だと余計に不幸を考えます。今度そう、しっかりさせておきましょう。睡眠時間を十分にとっておくことは、基本であり、無駄な観点から不安や悩みといったストレスも悪化してしまうのです。不安やストレス、悩みがあるからこそ、悩みに睡眠時間をとっておく。心地人間は睡眠時間の短くする努力はしても、長くする努力はなかなかしないものです。睡眠時間が短いと、している時間が長くなり、苦労したような気分になります。また、睡眠時間が長いと、だらしない生活を送っていると思われてしまいます。特に仕事のできない社会人は、夜遅くまで残業をして、睡眠時間が短いことを自慢しがちです。今日は深夜2時まで残業だよ。3時間しか寝ていないよ。顔を引き出しながら自慢します。そんな人の皆さんは、苦労して大きな長引き、健康そうな表情なのです。睡眠時間が短いと、周りからすごいですね、と言われます。すると、その部分は本当にすごいように感じがしてしまいます。しかし、こうしたことに踏まわせないでください。すごい人でも何でもなく、ただ仕事をするのが遅いです。本当に仕事ができる人は残業はしません。早い早起きであり、睡眠時間も十分にとっています。見る人には睡眠不足を自慢する人は単に仕事の遅い人であり、自己管理能力のない人だと感じます。勉強も同じことになります。成績がいい人に限っていつも普通にしています。勉強ができるからさぞ夜遅くまで毎日勉強しているのだろうと思ってしまいますが、実際はそうではありません。勉強ができる本人は普通そのもので、特に夜遅くまで勉強はしていないと言います。私が中学生の頃、めちゃめちゃ勉強できるようにするという同級生がいました。いつも成績が良いので夜遅くまで勉強しているのだろうと思い、本人に聞こえない返事が返ってきました。いつも早めに寝るようにしているよというのです。特に無理やり深夜まで勉強はせず、むしろ規則正しい生活を心がけ睡眠時間は十分にとっています。三好君はいつ勉強しているのだろう。勉強している人といつ勉強しているのかわからないのです。三好君の謎を解き明かすと、睡眠時間の十分にとっている分を教える感じに集中し、一気に勉強する際でした。特に勉強は集中するからこそ身につくものです。だから、勉強している人は決まって成績が良いとは言いません。むしろいつ勉強しているのかわからないくらいの人の方が成績が良かったりします。それは教える感じ間の間に勉強を一気に集中して行っているからです。短時間であるように集中しているのでその分身につく具合による成績も良いのです。あなたが学生であれば成績が悪いために少しでも睡眠時間の長くすることをすることです。あなたが社会人なら仕事ができるようになるために少しでも睡眠時間の長くすることです。決して睡眠時間の短くしようなんて努力をしないように気をつけることです。十分に睡眠をとって教える時間に集中力を上げてくださいのです。勉強や仕事ができるようになるために睡眠時間の少しでも長くすることをする。心地よい睡眠の30のこと。その分、高時間を作り出すためには昼間にしっかり体と体を動かしておくこと。夜にしっかり寝ることは昼間にしっかり体と体を動かしておくことです。どちらか一方者使っていなければならない夜は寝つけません。頭と体を動かして使えるからこそ夜は別に寝られるのです。仕事や勉強ができる人は昼間に集中しています。慌ただしく時間も集中して使っていないからこそ夜は別に寝られる睡眠時間もなくなります。しかし仕事や勉強ができない人は教える時間に体も体もならない状態なのです。特に集中して使っていないため、最後の中盤まで夜も寝つけが悪くなります。それで睡眠不足により元気がなくなり余計に暇はならないようになってしまいます。だから、使っているような使っていないような中盤から続き、また夜は寝つけが悪くなる時間です。こうした5時間と8時間の人によってくっきりと分かれます。以上、5時間の夜はどんどん良くなっていくし、以上、8時間になってしまいますが、なかなか抜け出すことができず、悪い状態が続きます。できる人は悪いし、できない人は悪くないのは、5時間から10時間の間5時間の過ぎ出すためには、昼間にしっかり体と体を動かす。心地よい睡眠の30のこと。その後、こうすれば出会えるという作業を作っておけばいい。雨、ドラえもん出てくるのに、あなたの首から出会えることです。今から出ると言って3秒で出てしまいます。ドラえもんはこういうことでは、あれなら、とあげるという話にはないんです。飲み込むことがなくても、あなたはあなたにこうすれば出会えるという作業を作っておけばいいでしょう。自分なりの毎日といった感じで、出会いや段取りを作っておくと、夜は寝やすくなります。私はお風呂から出て作ることがいつもの作業になっています。お風呂で最後に気持ちよかったと思ったことで、飲み込むのが一番良くなる作業になっています。お風呂で少しぼっとなっている方が眠いという意味にはぐずぐずしているのです。こうしなければ寝ないわけではないのですが、こうすれば寝やすくなるというちょっとした段取りです。人によって個人差が大きいことですから、自分のこうすれば寝るという際は自分で見せておきましょう。今度は昼間にあなたと体を精いっぱい使っておけば、夜はどうしても眠くなってしまうのです。今度はそれが自然で一番に、しかし生活上、頭も体も動かせない日もあることでしょう。そういう時もとにかく寝るような作業を確立しておくことです。自分なりの作業を持っていることで、昼間連続でも夜は確実に寝るのです。こうすれば寝るという作業を作っておく。心地よい睡眠の30のこと。その6、睡眠は最高の万能薬。睡眠は充電する時間であり、回復する時間です。昼間の作業を回復させ、やる気や勉強を充電させる大切な時間です。夜に落ち込んでいて元気がなくても、一度寝てしまえば朝は前向きに元気になっています。どんなに疲れていてもしっかり寝ることさえできれば、しっかり回復し、勉強を充電させることができるのです。また、睡眠中は成長ホルモンを始めとする人間の成長には欠かせない物質が分泌される時間でもあります。人間が自分の手で作り出せない元気になる物質は、将来はもともと備わっているのです。私は落ち込んだり元気がなかったりするときは、とりあえず寝るようにしています。嫌なことがあったときは、忘れたような辛い出来事があったときも同じように寝るようにしています。すると、不思議なことに精神的に落ち込んでいても、起きたときはある程度回復していることに気づきます。睡眠は最高の万能薬という制御のことがあるが、寝るということは人間的に回復させてくれる力があります。体力的な回復と充電だけでなく、精神的な回復と充電もしてくれるという人間には最高の万能薬なのです。落ち込んだら、とりあえず寝る。心地よい睡眠の30のこと。そのなら、寝ている間も大量の睡眠が失われる。人は寝ている間におよそ200ミリリットルの睡眠が失われると言われています。寝ている間にコップ1杯分が汗として発汗されると考えればいいでしょう。睡眠中は体温調節のために寝ている間も汗をかいているのです。起きたときは、仮に睡眠不足の状態になっているため、水分の補給が必要です。寝ている間に大量の発汗した分、朝にしっかり補給しておく必要があるのです。逆も言います。夜、寝ている間に水分が失われるからこそ、寝る前に水を飲んでおくということです。また、寝る前の水分補給は、朝に水分を補給することができ、尿も有効です。 こうしたことを踏まえ、私はいつも夜寝る前と寝起きと分は水素水を飲むことが習慣になっています。寝る前はコップ一杯分の水を飲み、起きたら水を飲んで目を覚ますといった感じです。人の体のほとんどは水分でできています。しっかり水分を取っておくことは中心前後だけでなく、普段から必要なことなのです。寝る前と起きたところに水を飲む。心地よい睡眠の30の方法、その8、積極的に水を飲むと体の調子が良くなる。人の体の 60% は水分でできています。水のうち地球が誕生したであって、体の成分のほとんどが水でできています。そのため水を吸収しないと体の痛いことに不調ができます。例えば、風邪をひきやすくなります。水分がありないことで血液が濃度になり、免疫力が低下します。風邪の原因は免疫力の低下やストレスが原因と言われていますが、そんな免疫力の低下は水分不足の根本的な原因になっています。風邪水を飲むくらいなら水をたくさん飲むことの方が優先です。まず、飛んである水分を補給しないと風邪はなかなか治りません。また、風邪に限らず水分不足は人の体に良い影響を与えます。体中を生きる血液が水分不足で濃度になってしまっては、当然体の痛いことに不調ができます。疲れやすくなり、疲れが取れにくく、やる気もない、力もないといった、勉強のない体質になってしまうことです。体質は普段からしっかりと体の損である水を補給しているかどうかでも大きく変わります。私は寝る前、寝起き、またそれ以外にも日中、喉が渇いていなくても水分を積極的に補給するようにしています。積極的に水を飲むようになってから、風邪をひきにくい体質になりました。普段の体調も水分を積極的に取った時の方が爽やかな気分になっています。水を積極的に飲むことは人間らしさを取り戻すことでもあるのです。普段から積極的に水を飲む。心地よい睡眠の30の方法、その9、本当は睡眠時間が長くなるように努力しないといけない。ぐずり長時間寝ることにどうも日本人は長時間の泣いている人が多いようです。9時間も寝たというと、だらしないと侮辱されます。そんなんじゃ受験に合格しないよ。飲みたくなれ。で、そこが人間になるよ。そう言って、出ている人はだらしない人間であるように言われます。その反面はどうでしょうか。勉強で昨日は3時間しか寝ていないよ。昨日は残業で家に帰っていないよ。全然寝ていない。睡眠不足だよ。疲れた。眠そうな症状で頑張る人にはすごい。頑張ってね、と言い間違ったということが言われます。また、何か寝ることを時間の無駄と考え、長時間寝ることを感じられないような心配するぐらいです。私の職場にはいつも睡眠不足の女の子がいます。彼女はいつも昨日は3時間しか寝ていないと、同情している頑張るために表情を言っています。なぜいつも睡眠不足なの。ずっと寝てしまうと一日が悪くはもったいない。覚えないといけないことがたくさんあるのに頭に入ってこない。これではダメだ。こういつも投げています。そんな姿を見て私はきちんと寝てないとそれが全てうまくいかないよと心の中で一緒に思います。初めに言いましたが、寝ることは作用を回復させ、免疫力を高め、やる気や勉強充電する時間である大切な生活の一部です。そんな生理現象に関わる大切なことを削ってしまっては、一日中放送の状況で夜も集中力も元気もないのです。寝ることは決して無駄ではありません。そういうことが少しでも睡眠時間の長くしようと努力しないといけないのです。私が学生の頃はこの睡眠の大切さに気づけず、睡眠時間の短くしようと間違った方法へ努力していた時期がありました。当然、表情も悪く、元気もなく、成績もなかなか思うようになりませんでした。しかし、今は少しでも睡眠時間の長くしようと努力するようになりました。むしろ少しでも睡眠時間の長くしようかないと、日中は元気が出てこなくなるのです。睡眠時間の短くする努力より長くする努力をする。心地よい睡眠の30の方法、その10、寝る前に食べてしまうと、いや、超難病を避けてしまうことになる。寝る前には極力食べることは避けるようにしましょう。寝る前に食べてしまうと、太ってしまうだけでなく、いや、超難病を避けてしまうことになります。確かに、食べ方は少しずつ自然な眠りになって気持ちよくなります。それは食べ物の前に消化活動のために血液が飲酒し、脳に行くことができるようになってしまうため、脳が眠くなるのです。しかし、脳が眠くなってしまっても、今一生懸命活動しています。寝る前に食べることを避寝る前に食べてしまうと、いや、腸に対して残業を強いることになり、せっかくの休み時間に仕事をさせてしまうことになるからです。いくら睡眠中の方は寝ていても、いや、腸は何か食べ物が入っていれば、それを食するために一生懸命活動します。残業は人間にとって辛いものであるように、いや、腸にとっても残業は辛いものなのです。寝る前に大量に食べてしまうことは、これから休もうとしていた、いや、腸に仕事をさせて余計に使いさせてしまうことになるのです。食べなら朝起きた時に食べることです。朝から最後食べていますが、いや、腸が活動する準備ができています。しかし、せっかくの睡眠中からは、いや、腸は休ませてあげないと本当に休む時間がなくなります。夜は自分の脳を休ませてあげるだけでなく、いや、腸の休憩をさせてあげましょう。いや、腸は朝食に活動し、昼食に活動し、夕食にも活動しています。その上、寝る前に活動させては疲れ切ってしまい、かわいそうです。寝る前に食べるのはやめる。心地よい睡眠の30の方法、その10時、忙しいところをしっかり寝ること。忙しいときはつい睡眠時間も短くなってしまいがちです。勉強や仕事のような遅くなればそれだけ睡眠時間が短くなります。しかし、忙しくて疲れたときこそ睡眠時間は長くするように心がけることです。ここで睡眠時間が短くしてしまうと、それこそ悪循環に陥ってしまいます。睡眠時間が短いと、最後とりあえず作業効率が悪くなり、余計に忙しくなります。さらに睡眠時間が短くなり、余計に疲れが取れない悪循環になってしまうのです。睡眠は倍算ではありえなかった、そのためではありません。寝ることを生活の中で時間にするものだと甘く考えている人を見ています。寝ることそのものに今なく、あなたが寝ようと言わない考えです。いくらじっと横になっている睡眠時間でも、生活の中ではならない大事な時間であることには変わらないのです。忙しいときに睡眠を遅くにするのではなく、そんなときこそ睡眠という強い痛みが生きてしまうことが必要なのです。忙しいときこそしっかり寝る。心地よい睡眠の私は疲れたときはとりあえず目だけでも閉じるようにしています。疲れてしまったと思ったら意識的に目を閉じます。目を閉じるだけでも疲れの程度が全く違います。人の目を閉じる 80% は目からの視覚情報だと言われます。人間は起きている間はずっと目を開け続けます。その間は目からの視覚情報を送り続けます。お寺の時も食事も勉強しているときも仕事しているときも常に目を開け続けています。目は起きている間ずっと開きっぱなしなのです。体の中で目が最も疲れ、疲労の原因によるものが多いのです。特に最近はパソコンが非常に悪くて、パソコンのない状態の場合がないぐらいです。男性症はこうした時間になっている現代社会のストレスになっているのです。疲れたときは意識的に目を閉じてみましょう。これだけでも目の疲れは違っています。昼休みのゆっくりと時間には疲れたときこそ意識的に目を閉じていることで疲れが失っているのです。疲れたときは目を閉じモデルとは決まって表情が明るいことが特徴です。明るい顔であり、また表情も生き生きしています。不思議なことにモデルからはいえ、必ずしも南部とは分かりません。顔形に恵まれていなくても、いつも笑っていて表情がいいと不思議とされていい顔に見えるものなのです。これはもともと持った顔の問題ではなく、睡眠時間が大きく影響を及ぼしています。十分に睡眠を取っているため、顔が良く、元気で表情も悪くなっているのです。もし、あなたが顔形に恵まれていなければ、表情で勝負することです。顔の作りはもともと持ったものであり、簡単には変えられない表情がいい人であれば、今すぐ変えることができます。そのためには、別に出て十分な睡眠時間を取っておきましょう。睡眠時間を短くして表情を良くしようとしても、顔や雰囲気に必ず少しずつ変わります。それや、だらさという雰囲気になると何を言ってみます。表情美人にとって睡眠時間は悲惨であり、そうなのです。顔の悪い美人は決まって睡眠不足です。せっかくの美人も忙しくて睡眠時間が短いと顔の悪い表情も良くなってしまうのです。しっかりよく出て表情美人で勝負する。心地よい睡眠の30の方法、その14、朝の寝起きは目も睡眠不足になっている。目薬は目覚ましにちょうどいい。朝起きたときは寝ている間まだ気をしないため、目乾燥した状態になっています。普段のしているときは無意識にまだ気をして、そのために目に水分を行き渡らせて目を用意します。しかし、睡眠中は目は閉じた状態ですから、目の水分呼吸が難しくなります。朝起きたときに目が調子しているのはそのためです。寝起きとは乾いているので、目が開きにくく、目に重みが乗っているような感じがします。私はいつも朝起きたときに目薬を刺すようにしています。朝、目の水分不足を今のちょうどいいし、まだ目薬を刺したときのツンとした感じでが、だんだん冷めていきます。朝の寝起きはまだ頭のサイズ、だらしなしですが、目薬を刺すことで目が眠くなり、だんだん冷めているのです。私の目の中には目薬が置かれています。もう少し痛いなと思うことほど、目覚ましを受けて目薬を刺すちょうどいいのです。体の中にも目薬を入れて停滞しています。目に作用を感じたら、いつでも水分呼吸ができるようにして、目は気を使うようにしています。人の感覚者の中でも、目はとても硬いものですから、その時に私も手を仕上げたくなるのです。寝起きは目を水分呼吸に水を刺す。心地よい睡眠の30の方法、その15、寝る前に考えることをすると余計に寝られなくなる。せめてベッドに入ってからは余計な考えることをしないようにしましょう。夜ベッドの乗り込み、次の仕事を考えていると、そのうち眠気が消えて眠れなくなります。次の仕事を考えることを考えて眠気を出してしまいます。何時に起きて何をしないといけないのか。もし何だったらどうしようか。その時はどうしよう。次の仕事を考えれば、これは準備のためにベッドに考え事をしたことがなそうです。夜寝る前はできるだけ余計なことを考えず素直に目を閉じることです。目を閉じて疲れた。ぐずり寝ようと自分に言い聞かせ、あとは自然に任せることです。私も昔寝る前に考え事をする癖がありました。小学校や中学校の時はいつも寝る前に考え事をしてしまい、なかなか出せませんでした。考え事をやらなくなり、次の日に影響を出したことがありました。宿題や友人関係について考えていることがなり、目の前の方向に考えが決まり、考えることをやらなくなります。寝ることのポイントは素直に読んだら余計なことは考えないこと。ベッドに入ればあとは余計なことは考えない方がいいのです。 ネットに入ればあとは余計なことを考えないようにする。心地よい睡眠の30の方法、その16、睡眠時間の人生の一部、人生の3分の1は睡眠で占めている。人はつい起きている時間のことばかり考えてしまいがちです。意識があるのは起きている時間であり、眠っている間は意識がないため、つい起きている時間だけが人生だと考えてしまいがちです。改めて考えると、当然のことですが、寝ている時間もしっかり人生の一部であることに全く変わりはありません。良い人生を送るということは、起きている時間だけを充実させるのではなく、眠っている時間も充実させるということなのです。1日は24時間であり、人によって健康的である睡眠時間の8時間と考えると、1日の3分の1は眠っていることになるのです。人生80年とすればその3分の1である約20年も眠り続けるということになります。なんと、長い時間でしょう。20年も寝ていることがあると、急に睡眠とは大きな課題であることに気づきます。人生とはつまり起きている時間の話ではなく、寝ている時間も歴史した人生なのです。あなたの人生を少しでもより幸せにするために、睡眠時間にもっと気を使っても構いません。寝ている時間のことと睡眠時間、睡眠の質、またはその十分に気を使っても使いすぎることはないのです。睡眠時間も人生の一部なのですから。起きている時のことだけでなく、睡眠も気を使う。心地よい睡眠の30の方法、その17、寝起きが気持ちいいかどうか。これが睡眠と快眠の違い。単なる寝るという睡眠と、薄い気持ちよく寝るという快眠は似ているようで、実は違います。起きている時間でも楽しさに対象の違いがあるように、睡眠もどれだけ心地よくなるかに対象されていきます。もちろん睡眠より快眠であるほうがより気持ちよくなります。睡眠と少しでも快眠へと変えることは人それぞれですが、自分によって良い作用を持っておくといいでしょう。単に寝る睡眠と快眠とでは眠りの質が違っています。あなたは今睡眠ですか、それとも快眠ですか。この二つを見分ける一番のポイントは、何より気持ちよく爽やかで気持ちいいかどうかです。寝起きがすっきりし、気持ちよく疲れもない状態です。可能な目覚ましで起きるより一年に起きられる方がベターです。これが快眠の歴史が証拠であり、薄い寝れたということなのです。人生を優位に生きるためにも、起きている時間のことだけでなく、寝ている時間も大切にすることです。睡眠より快眠を目指す。心地よい睡眠の30の方法、その18、かっこ悪いからと否定しない。時は、タイミングズの効果的。デパートのタイミングコーナーで言うから、タイミングズというのは必ず置いてあります。気持ちよくなる中には、人生のタイマスク、またタイミングを差し入れなど、いろんな種類があります。こうしたタイミングズたちを時は効果的に使うこともポイントです。人間にとって睡眠力とは大切な判断力の一つであり、生きることに大切な重要なことからです。人間は寝ないとします。作用がない、あるいは声など、人間の症はだんだんと停止し、おかしな行動をするようになります。また、気持ちよく十分に睡眠を取るということは、それだけ元気になるということもあります。私は寝ることが大好きですが、よくタイミングコーナーは足を運びます。タイミングコーナーによると、いろんなタイミングズがあるから精神的にリラックスができて眠くなります。人によっては寝ることに対する不安もしないでしょう。私の住んでいる方では、お隣さんが夜中の悩みを詰め込んできて、うるさくなるため、寝る時は眠をしています。以前は、お隣や相手の音に目覚めることがありましたが、眠の下から夜中に起きることがありました。少しでも眠りの質を上げるために、些細なことやグッズを使ってみることも睡眠には嬉しいことなんです。タイミングズを積極的に使う。心地よい睡眠の30の方法、その19、強がっている人ほど風邪気味で出社する。風邪をひいたではなく、深い寝よう。風邪の予防は事前の挨拶が大切です。会社では風邪気味の人が風邪気味なので、招待しますと早めに帰るという要件を意味します。しかし、そんな人に限って、次の日のように退屈せず、会社を休みます。あるいは、マスクをして、余計に風邪をこじらせて出社しています。風邪をひいている人が無理に出社しても、周りの人が迷惑します。風邪は一度ひいてしまってからでは、なかなか思うように退屈せず、もう手遅れなのです。風邪気味は、つまり常に風邪になっていると考えることです。一度、風邪気味になってからでは、なかなか治らないからこそ、本当の風邪対策は、深いことを意味します。風邪の時に限って良くなるということは、ひいてからより深いのに一度こそ、しっかりしておくことが大切なのです。風邪をひいた時は、まず何よりいつもよく寝ることで、風を治そうとします。確かに、風にとって睡眠はとてもよく効きます。寝ている間に眠気よくなるし、ウイルスをやっつけています。しかし、人間は睡眠ならないようにと知っておくなら、今日は睡眠不足でいるのです。あるいは、今日はあまり寝ていない、おかしなことを自慢する人まで出ることです。全くおかしないものです。よく寝るということを評価続ければ、まず風にはなりません。睡眠中は眠気よくなった朝に体が時間であり、その時間が十分に確保されていれば、風に治る様子がないのです。風を引く人は、時間にもできていない人であり、日常生活を直しなさいという体の経験なのです。風になる前からよく寝る。心地よい睡眠の30の方法、その20、探すのは起きている時間より寝ている時間。意外に思われることかもしれませんが、人間が差をつけるのは起きている時間より眠っている時間の方です。人の競争の中にいると起きている間のことだけを頼って考えてしまいがちです。活動するのは起きている時間。他の人の競争で差をつけるのは起きている時間の活動。そう思っているようです。しかし、起きている時間の質は睡眠の質と関係しています。人生の3分の1は睡眠時間であり、眠っている時間が落ちています。起きている間に一生懸命になっていることに関しては、そういうことを大きな差はつきませんが、眠っている時間の質で差が出ています。十分に寝ている間で寝ないので、起きている時間の集中力や気力、体力が大幅になっているのです。睡眠とは作用に勉強充電する時間です。起きている間に頑張っている人に対して、夜遅くまで起きて睡眠不足になっています。一生懸命になろうとしても、気力や体力、集中力が続かないのです。それに対して、寝ている時間をしっかり持っている人は十分に勉強充電できています。ですから、起きている間は気力も体力もあり、集中力も出せます。起きている時間に差が出るのは、起きている時間そのものより眠っている時間の方がポイントなのです。私はいつも本のために睡眠時間だけはしっかり取るようにしています。あえて意識をして早めに寝て、十分に睡眠を取るように心がけています。食欲と睡眠力の両方があれば、私は迷わず睡眠力を優先させます。多い時は8時間以上少なくても7時間は必ず寝るようにしています。それは寝すぎだと思われそうですが、このくらい十分に寝ていないと起きている間は寝ても寝ず、なくなります。睡眠不足で起きた時には疲れた。今日は物にもしたくないと、両者は疲れを感じます。睡眠不足だと、なぜこんなに苦しい人生を送っているんだろうと、ついマイナス思考で体を癒しになります。睡眠時間の十分に取れたことで、日中の仕事や感情に影響するのです。寝ている時間に他の人の差をつける。心地よい睡眠の30の方法、その11、夜中の眠らない睡眠の邪魔をする。寝ている間は少しでも睡眠の質を高くすることです。睡眠の質が高いと疲れが増え、起きた時の爽やかな心地になります。寝ている時間を阻害されないように起こされるような邪魔のある理由が理解しておくことです。まずは携帯電話の電源をオフにしましょう。携帯電話がないと目が覚めてしまいます。携帯電話をオフにすると電話がかかってきた時に迷惑がかかると思うかもしれませんが、叩き起こされるような迷惑です。私も何度も睡眠中に電話で叩き起こされたことがあります。こんな時間何の用事だろうと思い、とりあえず電話には出ています。しかし夜中にかかってくる電話のほとんどはごめん、寝ていた。大した用事じゃないんだけど、かかってしまいます。大した用事じゃないんだけど、かけてこないでよと思い、意味のない話をしたら電話を起きます。一度起こされると今度はなかなか寝つけなくなり、朝は睡眠不足になりそうです。一度緊急を要する電話を除いては、夜中の電話はほとんど無視しても生活に支障を来さないものからです。一方、夜中にかかってくる電話と生活に支障を来してしまうものからです。私はそれらというものを夜中は携帯電話の電源をオフにしたり、電話線を理解しているようにしました。寝前に必ず夜中は静かに見られるという保証があると、寝前からかなり安心感があります。もしかしたら、夜中の電話を見ることもなく安心感を持って寝られるのです。寝ている間は携帯電話の電源はオフにする。心地よい睡眠の30の方法、その12、睡眠時間を短くする努力、より睡眠時間を長くする努力をする。現在社会の中で目覚まし時計を使い睡眠不足でも無理やり起きる時間があります。また単純に寝る時間が夜遅くなり睡眠不足ということもあります。テレビをしてさっと寝ればいいもの、面白い番組があることを言われに寝る時間が遅くしているわけです。睡眠不足の原因を自分で作ってしまい、それになかなか本人が気づいていません。自分でいつの間にか睡眠不足させ、自分で自分に夢を言っています。我慢します。辛抱します。今日は2時間しか寝ていない。睡眠不足だよ。仕事が残ってしまい、残業した。今日はテスト勉強で徹夜した。聞いてもないのに自分から言ってきて数年、大変だねと褒められることを期待しています。どうも日本人は我慢、辛抱、残業、徹夜という自分に夢を言う好きなようです。自分の不幸にさせているだけなのに、それを自慢して人からすごい人だと思われたいです。しかしです。そういうことを睡眠時間の短くする努力ができれば、逆に睡眠時間の長くする努力もできるはずです。短くする努力ではなく、長くする努力をしてみましょう。睡眠時間が長ければ、最後問い合わせない精神面に余裕ができます。その結果、エネルギーなり仕事の質が上がったり、表情が悪くなったりするのです。頑張りの日本人ならできるはずです。頑張りなら睡眠時間を確保することに費やしましょう。睡眠時間の短くする努力、より睡眠時間の長くする努力をする。心地よい睡眠の30の方法、その13、本番前は早めに寝ない。いつも通りでいい。テストや試合の本番前は前日に少しでも高体調でいられるように、いつも夜から寝ます。いつもは夜遅くまで勉強している人がこんなことに限って早めに寝ようとしようとします。少しでもテストや試合のように結果が出るように体調を安全に整えたい気持ちもあります。しかし、いつもと違って早めに寝ることは慣れていない生活のリズムに体が反応し、早めに寝ようとしてもなかなか寝つけません。うまく早めに寝ることができたとしても、思わず時間に目を覚ましてしまい、今度は寝られなくなってしまったためになるのです。本番前はいつもと違ったことはしないことです。急なリズムの変化は心や体の調子を狂わせます。本番前とはいえ早めに寝ることはいつもと違ったことをすることであり、いつもリズムを崩してしまうことになるのです。むしろ本番前からこそいつも通り寝ることの方が大切です。生活のリズムを本番直前で崩してしまうと、次の日も影響が及んでいきます。本番前こそいつも通り寝る。心地よい睡眠の30の方法、その14、頭を起こすことで目が覚める。朝はいつも眠い。なんとか答えるように方法はないのか。こうした悩みは特にテレサスの症状のようです。テレサスの症状は朝の血流量が少なくエンジンがなかなか高い中、朝起きることにとても苦労するようです。 私はとても効果的な置き方を知っています。これを実践するようになってから寒い冬でも飲んでることができるようになりました。それは目が覚めたらとりあえず肩を落とすということです。目が覚めても体を横にしたままではまだうつうつしてしまい、なかなか起きられません。私は低血圧ではないのですが、それでも朝はそう簡単に起きられるというものではありません。しかし、とりあえず腰を上げて何とか頭を落としましょう。これだけなら誰でも簡単にできるはずです。一度頭を落としてしまえば再び横にならない限り二度寝することはありません。極端な言い方をすれば目をつぶったままでもだんだん目が覚めてきます。人間の体は体を横から縦に押した自分で手術の流れ方に沿いが引っ掛けるような呼吸準備を始めるのです。体を横にしたままでは起きにくいのです。一度頭を落としてしまえば目が覚めるようになり始めて少しずつ血流量を活発にさせてくれます。大抵二度寝してしまう人や朝はなかなか起きられない人はいつまでも体を横にしたままで目を覚まそうとしています。しかし横になったままで目を覚まそうとするからできないのです。目を閉じたままでもいいから頭だけは起こす。心地よい睡眠の30の方法、その15、どうしても眠れない時は開き直って本を読む。僕なりに私は夜どうしても寝れない時があります。あまりされていない時はコーヒーを飲んでしまい、カフェインのせいで頭が冴えてしまっている時などです。寝たいのに寝れない。こんな悩みの一部はあなたも抱いたことがあるのではないでしょうか。私はどうしても寝れない時には完全に開き直って落ち込んで読むことにしています。寝れないのに無理やり寝ようとすると余計寝られなくなるのです。寝ようと強く考えるほど、ひんなことにさらに寝れなくなります。いっそのことをしてしまい、その時間に読んで勉強することにしているのです。つい先日の夜寝れないことがありました。その時も開き直って政治の仕組みについて読んでいました。寝れないことは頭が冴えているため、こういう時のことは頭に入ってきます。寝られず困っているものは頭では冴えているので、とても勉強の中に損したような得したような気分でした。どうしても寝れないことは頭が冴えているときは、逆にそれを利用して読書やアンプスなどして勉強をすればいいのです。時間の有効に活用できそうして勉強していない有酸素は本当に眠くなります。その時に寝ればいいのです。頭が冴えていないときは冴えた頭を利用して勉強してしまう。心地よい睡眠の30の方法、その16、寝室の空気の質が睡眠にも影響を及ぼす。空気が汚くて体調が悪くなった経験はありませんか。部屋の空気が悪いため、手つきが悪いという経験はありませんか。部屋の中、特に寝室の空気は大切で睡眠に大きく影響を与えます。寝室の空気は定期的に入れ替えておかないと心地よい睡眠ができにくくなります。刺激的な空気は4.2酸化炭素が多くなっています。それは睡眠時間の人間の脳にも影響を及ぼし、快適な睡眠がしづらくなります。綺麗な空気、二酸化炭素の少ない酸素の多い部屋の方がより快適な睡眠ができます。新鮮な酸素を補給しておかないと快適な睡眠ができなくなります。私は以前、空気清浄機を買ってからというのを明らかに安くなった経験があります。比較的、高性能な清浄機で空気の汚れだけでなく、消臭やマイナスイオンまで発生させるものです。最初から知らない空気が良くなりました。定期的に部屋の空気も入れ替え、常に空気を綺麗な状態にしておくと、それだけ気持ちよくなります。人は空気がないと生きていけません。その存在ある空気を大切にすることは考えすぎて考えすぎることはないのです。定期的に寝室の空気を入れ替える。心地よい睡眠の30の方法、その17、不規則な生活をしているからとはいえ、頑張っている姿とは考えない。最近不規則な生活になっていて本当に大変だよ。あなたはこんなことをつい口にしてしまったことはありませんか。自分はこんなに不規則な生活をしているんだ。大変そうだよ。すごいよ。そういう中に自分の不規則な生活を話し始める人がいます。毎日残業や学業で不規則な生活に追われている自分は頑張っている人であると勘違いしているのです。不規則な生活をすることで自分が頑張っていると勘違いしていませんか。不規則な生活は頑張っているからではなく、逆に頑張っていないから発生します。最終的には不規則な生活になることが目的となり、考えやすいで合わせることで頑張っているのだと思い込むようになります。不規則な生活の多くは自己管理の不規則な原因です。夜はテレビを消してさっさと偉いものをついてしまい、テレビが遅くなります。それはただ、ならしている自分がいけないからです。不規則な生活を自慢しても、対策にも改善にもなりません。不規則な生活を自慢するのはやめる。心地よい睡眠の30のこと、その18、夜頑張りますは嘘。頑張るのは朝しかできない。私が実際に経験した失敗談をお話しします。学生の頃、勉強は良いよくやっていました。夜の方が静かで集中ができるような気がしたからです。親もで、その方が静かになると集中できる環境だと思います。心と心配が雰囲気に勉強が当たるような気になります。中学生の頃はいつも夜遅くまで勉強していました。しかし、恥ずかしい話ですが、実際はしているつもりになっていただけでした。夜遅くまで勉強していたとはいえ、実は勉強が当たらず、ただ勉強を話しているだけでした。当然、成績は上がらず、むしろ下がってしまいそうです。夜遅くまで勉強していると言っても、集中していない状態で、実はほとんどが落としているだけです。あなたも経験がありませんか。夜中頑張ろうと思っても、なかなかうまくいきません。夜は眠くなったり、テレビに行ってしまったり、うっかり漫画を読み始めたり、部屋の掃除を始めたりします。心の緩んだ原因で、今回の目的は違った方向へ脱線してしまうのです。夜に集中していますという人がいます。それが最もピークな仕事であろう。夜は実はなかなか集中できません。集中ができているとしても、生物も終わっている場合があります。最後はならないことや最後ならばかります。ですが、人間なら当然、最後はたまに夜は眠くなり集中することがなくなるのが当然の話なのです。学生時代の私が夜に集中して失敗したように、夜は当然集中ができる時間ではないのです。集中はたっぷりの睡眠をとって、体力や気力、作用を回復させた朝しかできないものなのです。夜に頑張りますと夜は嘘で電気が充電されたせいでは本当は何倍なのです。私はそうした学生時代の失敗を打ち、今ではほとんどの施設作業は朝や午前中の方が集中できます。朝は眠から集中できないという声が飛んできそうですね。そういう人こそ決まって睡眠時間がほとんどの時間や6時間しかなかったりするのです。朝眠は朝からではなく睡眠不足だからです。私はいつも7、8時間ほど睡眠時間のと十分に頭を休ませていますが、朝は眠くなりません。単純に睡眠が十分だからです。人間は十分に最後の状態になると朝は目覚ましがなくても自然に起きられるようになっています。朝眠は睡眠不足ですよと言わないであり、十分になるのでもっと寝た方がいいのです。頑張るは朝水。心地よい睡眠の30のこと、その19、眠たいは睡眠不足という証拠、眠たければもっと寝た方がいい。体を動かした作業なら午後でも動かせます。しかし、頭を使った指摘作業、暗記、計算、読書、考えることは必ずということで、中央が集中的に効率よくできます。朝は脳の疲れが取れてすっきりしている時間です。十分に睡眠を取った状態なら朝こそ勉強のための本当のゴールデンタイムです。されていないため、思い切り汗を踏み込みます。私の場合、朝は眠から勉強ができません。頭が回りません。こんな声が飛んできそうですね。しかし、そういう人は睡眠不足に原因があるのではないでしょうか。睡眠不足では聴力が低下して、勉強も思うように進みません。勉強したい気持ちがあっても、眠いという生理欲求が強いと頭を動かすことではないのです。単純に眠いというのは睡眠不足というのが学ぶんです。本当に十分睡眠が取れていれば眠くはないのです。週末の朝、目覚ましをかけずに自然に起きた時には決まって眠れないはずです。目覚ましを使わず、脳が休憩できるまで十分に睡眠を取ることができたので、眠くなるはずがないのです。自分の体に正直になれば、自分に何が不足していて、何が必要であるのかよくわかります。その大事な眠たいという性欲求です。朝、眠たい人は単純に睡眠不足であるのよりも証拠であり、体や脳がもっと睡眠を必要としているということなのです。眠たければもっと寝ることです。もちろん朝、学校や会社に起きないで十分寝ることができるように、夜は早めに寝ることがポイントです。眠くなるまで十分寝ることは、だらしないことではなく、適した時間に能力の一つなのです。眠たければもっと寝る。心地よい睡眠の30のこと、その30、いつも十分に睡眠が取れている人は大事な面でも徹夜ができる。普段は徹夜をする必要がなくても徹夜をしなければならない時があります。テスト前日や仕事の締め切りが迫っている時などです。寝たけど寝ることではない。やりたくないけど途中にやりきっておかないといけない。そんな時はやむなく徹夜をしますが、こうした大事な面で徹夜を乗り切れることを普段からしっかり寝ている人です。普段からしっかり寝ている人はいつも最後は寝込んでいないためいざという時に掃除されるのです。徹夜で一番最初にダウンしてしまう人はいつも夜は強いと言っている睡眠不足の人たちです。いつも最後は寝込みながら寝ている人が初めにダウンしてしまいます。夜強いと言っている人は朝弱いと言っていないので睡眠不足で日中は元気がありません。大事な面でどうしても徹夜しなければならない時はその日だけのパワーが出せないし出てこないのです。普段から規則正しく睡眠を十分にとっている人の余裕はいざという時のパワーでもあります。十分な睡眠はいつも生活のためだけでなく大事な面でもパワーを分配するためもあるのです。大事な面のために普段から十分に寝ておく。心地よい睡眠の30のことまとめ、その1、睡眠時間は十分にとる。その2、不安やストレス、悩みがあることこそ長めに睡眠時間をとっておく。その3、弁当や仕事ができるようになるために睡眠時間の少しでも長く努力をする。その4、高時間の睡眠時間には昼間にしっかり頭と体を動かす。その5、構成が進められるという作業を作っておく。その6、落ち込んだらとりあえず寝る。その7、寝る前と起きた直後に水を飲む。その8、普段から積極的に水を飲む。その9、睡眠時間を短くする努力より長くする努力をする。その10、寝る前に食べるのはやめる。その11、忙しいとこそしっかり寝る。その12、疲れたときは目を閉じて休ませる。その13、しっかり読んで上場陣で勝負する。その14、寝るときは目を水分補給に寝るようにする。その15、ベッドに入ればあとは余計なことを考えないようにする。その16、起きているときのことだけでなく睡眠に気を使う。その17、睡眠より快眠を目指す。その18、快眠グッズを積極的に使う。その19、風になる前からよく寝る。その20、寝ている時間に心の仕事を倒せる。その21、寝ている間は携帯電話の電源は確認する。その22、 睡眠時間の短くする努力より睡眠時間の長くする努力をする。その13、本番前こそいつも通りに寝る。その14、目を閉じたままでもいいから頭では起こす。その15、頭が冴えて寝られないときは冴えた頭を利用して連投してしまう。その16、定期的に一日の空気を入れ替える。その17、不規則な生活を満足するのはやめる。その18、頑張るのは朝にする。その19、眠たければもっと寝る。その30、大事な場面のために普段から十分に寝ておく。